鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道ではですね、今網走方面の特急、オホーツクっていうのと、はい、それから大雪っていうのが、昭和の時代の特急っていうんですかね、
はい、
183系の特急を使ってるんですけども、これのですね、今度入場券を7月から発売をいたします。
はい、
で、発売するのはですね、これの走ってる網走、北見、遠軽、上川、旭川、札幌もそうなんですけども、この他にも、函館、それから稚内、
はい、
そして、帯広、釧路と、釧路でも発売をいたします。全部で10種類ですね。
はい、
でそれぞれに、この183系の、いろいろなモデルじゃないとポーズとは言わないですけど、いろんな場面でこう走ってる183系が入場券に書いてありますので、
はい、
ぜひお買い求めいただきたいと思います。で1枚が200円 で7月1日のからの発売で、限定ですね、各駅3000枚ということになっております。はい、もちろん1人で、ね、10枚も20枚もっていうのはダメで、5枚までという制限がございます。はい、ぜひ北海道内を旅行される際には、これらの駅で、183件の入場券を買っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ちょっと先月にですね、ちょっと所用って言いますか、
はい、
ありまして、長野県の上諏訪市に、行ってまいりましたんです。
はい、
でこれが7年に1回行われます御柱大祭っていうのがあって、でこれは諏訪神社にですね、山から切り出してきた、大きなその木を、その諏訪神社にまで引っ張ってい って、
はい、
それでこう建てるという、こういう、本当にもう伝統的な行事で、はい、これを見に行きませんかっていうふうにちょっと言われまして、で、2泊3日の3泊4日ですね。なんですけども、
はい、
釧路出てったのが初日は最終の大空で行ったので、実質的には3日間っていうことだったんですけども、はい、でこれがですね、2日目のというか1日目のまず午後、6時ぐらいまで、ホテル入ってくださいねって言われたのと、はい、それから最終日の3日目はですね、もう朝からもう帰っていいですよっていうことになったので、はい、当然
となれば
これはそんな自由時間があるんだったら、この長野周辺の鉄道を乗らないわけにはいかないと、いうことですね。このお話が来てからずっと全国の時刻表をですね、とっくり返してひっくり返してですね、どこ行こうか迷ってたんですけど、結局はですね、上諏訪まで行くのに、はい、もちろん羽田空港からなんですけど、どうやって行こうかなというふうに考えてまして、午後6時までだから、で飛行機が着くのが大体11時半ぐらいなんですね。
はい、
ですので、普通列車で行くかという、ことに、しまして、羽田から京急で品川、
はい、
で品川から確か山手線で東京、
はい、
で東京から一般的な中央線の、これは特快のですね、
はい、
ちょうど青梅行きがすぐホームにいたので、乗っ して、はい、で、確かあれは八王子かな乗り換えして、はい、で、高尾まで、まあ、行きまして、で高尾から普通列車で、
はい、
上沢まで、まあ、行きましょうと、まあ、いうことにしたんですね。で、そのまずその、まあ、高尾までは普通の何ですかね、あの通勤型の、はい、まあ、電車だったんで、
はい、
でなんかいろんな本を読むとそのまあ、これ中央線なんですけどもね、高尾からその甲府とか上諏訪方面は、やっぱりその通勤型のなんか電車っていうんですか、はい、あの窓に背を向けて走る列車が多いとかって、なんかそういうような情報をどっかで見たような気が
して、私も見たことあります。
ありますよね、
はい、
それでもう半ばもう諦めて、まあ、これはもうしょうがねえなと思って、その普通列車が来るのを待ってたんですけど、
はい、
来たらなんとですね、はい、ボックスシートのやつだったんですね。
ラッキーですね。
これはラッキーだっていうんで、そのボックス席にちょっと一人で座るのはちょっとためらったんですけど、
はい、
他のお客さんもいるの で、
で
もまあそんなこと言ってられないので、まあ、もちろんあの進行方向に向かってあの、
はい、
右側の窓際の席をもちろん、は
い、
ゲットしまして、
もう理想ですね。
もう理想中の理想ですね、
はい。
これなんで右側かっていうと、まあ、すれ違う列車が全部見える、はい、そういうことで、行きまして、で高尾からあのもうすぐ山越えなんですよね、
はい、
で、行って、で甲府、そして上諏訪、
はい、
高尾出発が確か14時ぐらいで、
はい、
で上諏訪着いたのが16時、まあ、ほとんど17時近かったんですけど、
はい、
まあ、約3時間
いい感じですね。
いい感じだったんですよ。
あれですか、
はい、
ステンレスの電車、
そうですね、ちょっと形式忘れちゃったんですけど、200なんか何系とかってい いうやつで、
はい、じゃああれですか、横須賀線色の、
いや、あの なんていうんですかね、あれ中央線用の、やっぱり電車は電車なんですよね、
はい、
なんかあの横須賀スカ色っていうんですかね、はい、あれになんか近いような、確かブルー近ブルーみたいなような感じだったと思うんですけど、そういうのも、まあ、来たんですね、
はい、
で7、8年前に行った時は、
はい、
あの113系だったのかな、115系かな、
あ、
それこそ
昔
の懐かしい、あれだったんですけど、まあ、それはちょっと望めないにしても、
はい、
まあまあまあ、まあ、まあ4人掛けでよかったな、
ボックスは
これも最高なんですね。で、なんかもう天気も良かったもんですから、
はい、
もう山並みももう綺麗に見えて、
はい、
あっという間に約3時間ぐらい乗ってたんですけど、
はい、
まあ本当あっという間に着いてしまいましたんですね。それで行きすがらですね、あの、まあ、その日はもう上諏訪に着いて、
はい、
で駅前の近くのすぐホテルだったんで、まあ、入って、まあ、少し休んでから、まあ、そのお食事会場へと思ったんですけど、
はい、
何の気なしにあのスマホ取り出して、
はい、
SL 保存諏訪市って検索したんですよね、
はい、
なんとなく、
はい、
そしたらそのホテルから歩って 2,3 分のところで保存してあるという、
これは
絶対行かないとダメでしょっつって、
はい、
あの荷物バッと置いてすぐその、
はい、
あの諏訪港のすぐ近くなんですよね、
はい、
でその諏訪湖畔公園っていうところにデゴイチ824があの保存してあるというのを見で、早速もう湖畔に向かって走ってたんですでところがですね、なんかあのちょっと間違っちゃって、本当はあの湖畔に向かって左側に行くべき道を右側に行っちゃったんですよね、
はい、あら、はい、
それで行けども行けども全くなくて、
はい、
まあ、それで引き返してですね、ありました。割と屋根がかかってて、
はい、
でちょっとあのデフっていうんですか、
はい、
あの煙よけ あの横の板がですね、ちょっと途中で半分ぐらい切られてるような、
そうですか、
変わったやつだったんですね。
うん、
でまたちょうどですね、夕日に照らされて、
あ、まだ明るいうちに
明るいうちに行けたんですよ、
間に合ったんですね。
すごくいい感じの夕日に照らされてですね、でこれはですね、国鉄浜松工場で、
はい、
1943年ですから昭和18年に
18年、
できて、でその翌年、あ、もう何年かしたらもう上諏訪の機関区に、まあ、配属になって、でこの中央東線とか篠ノ井線とかですね、
はい、
まあ、それで走って、で、1970年に廃車になって上諏訪へ来て、
うん、
で本当に保存状況いいんですね。で、あの紙座ってちょっと私認識不足だったんですけど、はい、鉄道の要所なんですよね、どっちかっていうと。っていうのはこの中央東線っていう東京から、中央線っていうのは東京からその塩尻っていうところから、はい、今度名古屋ですね、はい、まで行く長い路線なんですけど、この塩尻と東京の間は、まあ、中央東線っていう東っていうふうに言われてるんですね、はい、で上諏訪までちょっと手前までかなが伏線なんですけど、はい、上諏訪は前後がもう単線なんですね。でここにその昔はこう機関区があり、はい、そして次の日の早朝も上諏訪に行ったんですけど、はい、電車がこうちゃんとこうなんですか、留置されて一晩止まってるようなぐらいすごいこう要衝なんですね今でも、まあ、そういうところにこういう蒸気機関車が、まあ、走っていたということでですね、非常にもう感激して帰ると SL 見て帰ってきたんですよね。
あ SL がある、ちゃんと理由があったわけですね。
あるんですね、はい、でやっぱりデゴイチって、まあ、今ここ冬の出現号が走ってますけどのは C11 っていう機関車、それのなんですかね、こう釜っていうんですかね、ボイラーに比べるとやっぱりデゴイチってやっぱ大きいんですよね、
はい、
うん、
親分みたい
な、ね、親分ですよ、これに、ね、圧倒されてしまいまったんですね。それで次の日、次の日がですね、ホテル出発がだいたい9時半 で、はい、で諏訪神社に行きますよっていうふうに言われたので、またいろいろ検索しまくってどっかないものかなと思ってました。まあ、実はこれ釧路を出る時からも考えたんですけど、はい、これやっぱり中央東線を全部制覇するためには、はい、ちょっとここからややこしい話になるかもしれないですけど、はい、この上諏訪から、はい、その塩尻長野方面に行くとですね、辰野っていうところとか、岡谷っていう町を過ぎていくのです、はい、そうするとですね、上諏訪からその諏訪湖沿いに行くと、はい、ちょっと逆三角形のような形、ちょっとこう、はい、遠回りして塩尻とか、その長野に行くんですよ。これが、中央本線の元来の姿だったんですけど、
急線と東新線みたいな感じですね。
さすがですね、
バイパスを、
バイパスなんですよ、はい、それで最後とですね、いつだったかな、1983年に、はい、この岡谷っていうところから塩尻までまっすぐ突き抜け、トンネルを抜けて突き抜ける線路ができて、はい、でこっちがいわゆる、まあ、新線っていうんですかね、はい、まあ、今はなんかその辰野経由を辰野支線とかって呼んでるらしいんですけど、はい、これ両方ともやっぱり乗らないと乗り潰したことにはならんのでまず上諏訪を、朝一に出発、6時前だったかな、
はい、
ので、もう出て、で、まずそのなんだ、その新しい方を、
緑子線
ですね、はい、そこ通って塩尻まで行き、で、塩尻で検索したらですね、やっぱりまた SL 保存されてるぞと。
うわ、
で駅からもう、はい、歩って本当5分ぐらいのところ、市役所の前にあったんですよ。でもう、まあ、もうこの5月ですともう日がだいぶもう高いので、
はいはい、
だからもういい感じで SL が取れちゃったんですね。で塩尻ってここも鉄道の要衝だったんですよね、はい、まあ、今も要衝なんですけど、
集まってきますもんね。
そうなんですよ。それでこれもまたちょっとややこしい話なんですけど、名古屋から来る中央線、まあ、これ中央西線っていう、西って呼んでるんですけど、
はい、
これが主には特急しなのっていうのが、はい、塩尻からまだ先の長野まで行くっていうのが、
はい、
で当初はこの塩尻でスイッチバックっていうか、その、方向転換して長野に向かったんですよ、
はい、
なので塩尻ってすごい、まあ、大きい機関区もあり、もう本当に鉄道の要衝だったんですけど、それが、1982年に、はい、塩尻の駅自体が移転をして、
はい、
もう中央線でその名古屋から長野方面に行くと、もうまっすぐこう行けるようになったっていう、うん、まあ、そういう駅なんですよね。で、まあ、そういった要衝の駅ですので、このやっぱりデゴイチも、デゴイチ155号機っていうのが、うん、保存されてて、これは前原とか大垣とか上諏訪、
はい、
長野機関区にいて、で1973年には廃車と、うん、いうことになってました。これも状態非常に良かったですね。それでここで、SL の横にですね、塩尻の駅名表があったんですよ、
はい、
ここ塩尻ですよっていう、うん、まあ釧路駅にもありますけど、で、次の隣の駅がここの駅とここの駅です、はい、それがあのなんか国鉄時代のなんかその駅名表だったんですね。もう非常に懐かしい、これも良かったんですね。でこんなのを堪能しながらあの塩尻の駅に戻って、
はい、
で塩尻の駅に行ったのは実は魂胆がこの2つ目があって、
あ
立ち食いそばがまだあるんですよ。
いやいやいやいや、
でここの立ち食いそばが、
はい、
あの何だったっけな、6時45分でないと開かないんですよ、でも私がこう塩尻に着いたのが大体6時ちょっと過ぎで、
はい、
ちょうどよかったんですよね、
うんうんうんうん、
もうこの SL 見て帰ってくると、はい、もう蕎麦屋さんも開いてて、駅のですね中にあるんですよね。
いやそうですね。
で早速あの自動販売機であの山菜そばを注文し、
はい、
で、出てきたそばが大変やっぱりあの美味しくて、特にやっぱり長野っていうと、やっぱりそばの本場ですからね。これはもう朝からもう大満足ですね。塩尻駅をまあ後にしたっていうかですね。ただまだあってですね、塩尻の駅のホームにあのブドウを栽培してるんですよ、ホームで。あのここはワインの生産地
なんですね。なるほどなるほど。はい、
でホームにそのブドウがあの栽培してて、うんまあ、まだなってないですよ。多分あれ秋になったらなるんだろうなと思ってましたんです。それであの今度塩尻からはですね、あのさっき の, その 中央東線の急線って言われる、
はい、
その辰野とか岡谷経由で、
はい、
戻ってたんですけど、ここ の, その路線が特にこの塩尻と辰野っていうところまでの、
はい、
山をこう右に行って左に行ってトンネルを抜けるっていうのがこれとってもあの予想以上によくて、
はい、
で昔はここその新線ができるまではここ多分特急あずさとかが走ってたと思うんですよね。
あずさ、アルプス、
いろいろ走ってましたね。こんな山を走っていくのっていうような、もう体をこうくねらせながらこう行くような路線 で,、
は
い、でやっぱり結構高いところをやっぱ走ってってるんでしょうね。だからで私乗ったのがですね2両編成のうちの前もちろん前で、まあ、ほぼほぼですねもう 2,3 人ぐらいしか乗ってなかったんで、
はい、
もう前面が見えるその4人ボックス席のとこにずっと座って前も見えるんですよね。なんかちょっとジェットコースターみたいなような路線だなと思って、
はい、
ここをすごく楽しみながら見てましたんですね。で、このこうくねくねしたところに行って、いや大変あ面白い鉄道だなと思って、もうあっという間に辰野に着いてしまったんですけど、はい、で辰野からはですね、でここのその辰野支線って言われる、塩尻から辰野経由で岡谷に行くっていうこの垂れ下がった路線をですね、
はい、
ここ直通する列車ってあの朝1本しかないんですよ。しかもあの下りの1本しかなくて、
はい、
まあ、ほぼほぼそ、まあ、多分あの塩尻からその岡谷に行くのに、私みたく辰野経由でわざわざこう遠回りしていく人間は誰もいないんですよね。普通で考えると、で、このまあ、私はその乗りつぶしが趣味なので、
はい、
辰野で降りたんですけど、またこの辰野が、これ豊橋からの飯田線っていう、
はい、
ここも一度は普通列車で全部乗り通したいっていう路線なんですけど、うん、これあの鉄道ファンの方だったら大体あーとかって言うんですけど、もうそこの接続駅なんですね、中央線との、はい、で昭和の駅なんですよね。あ、なんかよく昔鉄道模型のレイアウトっていうんですかね、
はい、あの
パノラマで、こう日本 の, そのいわゆるこう田舎の駅っていうものを表現したようなだ、はい、かそういうのがなんか辰野駅なんですね。で3番ホームまであって、
はい、
で、なんか昭和の何とも言えない雰囲気 で列車もそのまあ、新しい車両なんですけど、
はい、
その車両がいなくなると、うん、もう本当にもう昭和チックな感じで、いい感じだなと思ってたんですけど、たまたまですねこの日あの接続するはずの飯田線の列車がですねちょっと飯田線でなんかがあって、 15-16分ぐらい遅れてきたんですよね。あですからその間もう黙ってずっとちょうどなんか高校生の皆さんですかねいる中で、はい、ずっとその飯田の駅の一番方で待って列車待ってたんですけど、まあ本当になんか日本のこのその農村地域ってこういうことを言うんだな。で多分本州 の方々にとっては見慣れた風景なんですけど、うんうん、まあ、我々北海道人にとっては非常に面白い、駅でございまして、でその後はちゃんとちょっと若干遅れましたけど、ちゃんとこの9時半、出発時間にはちゃんと間に合うように上諏訪に、戻って、参りました。じゃあ今日はまず1日目ということで、今日は終わりたいと思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。